チャンネル箱市場ミニ第42回目の放送となります。お相手は中の人1号こと鍋と
中の人2号ハッシーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、ついに Xbox シリーズ X と S が発売になりまして、もう丸々3日ぐらい遊び込んでみたわけなんですけれども、今日は Xbox シリーズ X と S についてまあね、レビューというほどじゃないですけど、実際に触ってみた感想とか、そういったお話をしたいなと思うんですけども、
はい、
僕は Xbox シリーズ X だけしか結局買えなかったんですけど、いろいろあって、
はい、
お一人様一台の壁に阻まれ、結局引き取りに行った当日も、S がそこに積んであったから買おうとしたものの店員さんにちょっとすいませんって言われ、
はいはい、
断られてしまったんで買えなかったんですが、
当日販売もあったんですもんね。
当日販売ありました。結構いっぱいありました、
はい、で結構な人が買えたって、
うん、そうですね、うん、
はい、
なんだかんだやっぱ当日に販売してると盛り上がりますよね。
そうです ね、
ゲームの新型機のロンチっていう感じがすごくした一日でしたけども、うん、
はい、
ハッシーさんの方は予定通り。
そうですね、うちは X2 台と S1 台、
はい、
なんと当日に届きました。
はい、
はい、
あとあの外付けの SSD カードはなんかアメリカで注文したって言ってましたけど、結局まだ届かなかったと。
そうですね、うん、多分今週、来週末までには届くかなという感じですかね、はい、うん、本当はもっと早く届くかなと思ってたんですけど、うん、まあ、仕方ないですね。
そうですね。じゃあまあそちらのね、感想はまた次回ですか。
またちょっといろいろスピード的なものとか、
そうですね、
確認したいですね。
うん。コントローラーの追加とかは結局買いました？あの青いやつとか。
青いやつは買いました。
あ、買いました。
はい。まだ開けてませんけど。
僕は買ってないんで、もうちょっとしたらと思ってるんですけども。で、実際、どうです、結構遊べました？ハッシーさんちょっと忙しそうだったんですけど。
そうですね、まあ実際いくつか、まあギアーズはとりあえず普通に遊びましたけども、ね、新しいゲームで言うとちょっとテトリスエフェクトとか、
はい、
ブライトメモリーとか、
うん、
ちょっと軽く遊べる程度のゲーム、
うん、
それぐらいしかまだできてませんけど、
はいはい、
まあなかなかやっぱり綺麗で、いいですね。
そうですね、その分僕はちょっと在宅勤務とかいろいろあって、おかげさまで結構遊ばせてもらったわけなんですけど、
はい、
まあ、ブライトメモリー遊び、
うんうん、
ギアーズタクティクスを遊び、
はい、
あと新作で言えば、ファルコニアも遊びましたね、ちょっと。意外と難しかったので、止まってますけども、あとウォッチドックスも一応起動して、
はい、
ああ、レイトレーシング綺麗だな、つって。
はいはいはい。
はい、
もうオプティマイズですもんね。
そうですね、オプティマイズのですね。まあ、あんだけこう、綺麗だったら、まあ、30fps でも許してやるかっていうぐらい綺麗でしたけどね。
おー、なるほどね。
やっぱ水たまりの映り込みは、ちょっとね、やりすぎなぐらいやってんですけど、
はいはいはい。
こんなに日常で映んないだろうっていうぐらいの感じは若干するんですけど、まあでもゲームとしてはね、見栄えがいいかなっていう感じですか。あとまあ、テトリスエフェクトは、意外と、そんなに正直言って、目玉だとは思ってなかったんですけど、
はい、
意外と良くて、
なんか協力プレイが面白いとかなんか言われてましたね。
昨日フレンドさん2人誘って、
はい、
3人でやったんですけど、
はい、
あれなんか最大4人でできるんですよ、協力。で協力は3人でやって、
はい、
4人でやる場合は1人が敵に回るんですよね。3対1になるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、はい、で3人でやるときは CPU の敵を倒すっていう、
うん、
やつで、3人のこのテトリスのラインが一緒にくっついたりとかですね、
うん、
なんかいろいろ変ななんかやつが起こってきたりとかで、結構ワイワイ笑いながらやれる感じで、あれ楽しいですね、なかなか。
それってあの3人でやる時の敵の1人っていうのはオンラインで他のユーザーとかってはできるんですか？
あ、それもできると思いますけど、昨日は普通に CPU でやってましたね。
できそうですよね。
うん、できると思いますよ。なんか今メニュー見てみますけど、確か。
まあ、コネクテッドっていうぐらいだから、いろんな人とつながるでしょうね、うん。
そして何より画面がめっちゃ綺麗っていうね。
おー、確かに。僕 僕もちょっと一人でですけど、ええ、しばらく遊んでたんで、
はい、
綺麗だなと思いながらも、ああデトリスだなと思いながら、
どうなんあでも敵は CPU っぽいですね。
あそういうことですか。ええ、あまあまあ
それはそれで
いいかなと思います。
ちょっとまだその辺全部遊び込んでないんでちょっとわかんないんですが、でもなんか思ってたよりも全然楽しくて、あとやっぱり HDR がもうここぞというばかりに効いてるので、すごい目がやられるぐらい綺麗ですけども、結構皆さん楽しいんだけど目がっていうツイートを散々見ましたけどね。だちょっと暗くしたりいろいろエフェクト切ったりとかしてもいいかもしれないです。そのぐらい結構光がすごいんで。あとは僕はオプティマイズドじゃないですけどフューザーっていうゲームを買ったりとか、
はい、
あなんか DJ プレイをするゲームとか、
はい、
あとまあ一応ヤクザライクアドラゴンも買いまして、
はい、どうでしたか、
まあ
期待の日本語は
期待の日本語はやっぱないんですよね。
音声は日本語なんですよね。
音声は日本語と英語が入ってて、
はい、
で字幕は英語とまあフランス語とみたいな感じで、
はいはい、
で日本語字幕はなくて、
はい、
なんかすごい斬新な体験でしたよ。今までって、
はい、
英語のゲームを遊んで英語字幕とかじゃないですか。
そうですね。
もしくは英語のゲームで日本語字幕、
うん、
でも聞こえてくるのが日本語で字幕が英語って今までやったことなかったんで、
ああなるほどね。
なんか全然頭に入ってこないんですよね、やっぱり。なんか脳がついていかなくて、それこそ日本語の音声すらもなんかうまく聞き取れなくなっちゃって、なんか目が英語を読んでて、耳から入ってくるのとなんかごっちゃになるから、全然ダメですねやっぱり。
ちなみに、今回は RPG なんですよね。
そうです、 RPG スタイルの戦闘ですね。あのコマンド戦闘
ですか。英語でもできるもんなんですか。
英語でもできましたよ。まあ僕は一回やってるからかもしれないです。
うん、理解できるのかなっていう、そういうステータスとかそういうのはあるわけでしょやっぱり。
そうですね、
やっぱり日本語が欲しい感じですか。
いや絶対あった方がいいと思います。
あ
でシナリオもまあ吹き替えである程度は分かりますけど、
はいはい、
全部のセリフが吹き替えじゃないんで。
そうですよね。
ムービーシーンみたいなところとか、主だったところだけなんで、だからやっぱ英語を読まなきゃいけないところも出ちゃうんで、
そうですね、
これはやっぱ日本語化してもらわないことにはちょっとおすすめはできないですね、
はい、そうですね、
まあされることを信じてますけど、
はい、なんかスチーム版か何か3月ぐらいに出るってことになってるんでしょ。
ああ
来年の
一応あれですか、 PS5 版合わせぐらいの後とかってことです
か、ね、そんな感じでしょうね多分、
うん、
その頃にひょっこり出るかもねぐらいですかね、
うん、そうですね、契約の都合上、
うん、
後からみたいななんかあるかもしれないですからね、うん、まあ一応期待して待ちますよこれは。あと遊んだのプラネットコースターも遊びましたよ。
プラネット、おお、あれ
謎のゲームパス
ですよね、
ええ、
突然ゲームパスに入って、ストアで見るとゲームパスに入ってないようにも見えるし、うん、なんかよくわかんないっていう、うん、
ですね。でも落とせちゃうっていう、
はい、確かに。
で一応ゲームパスマークついてるんで、
間違いないですね、
だゲームパスなんですよね、はい、なのでそれも遊びまして、あれ思った通り、あの昔でいうところの何ですか、テーマパークですか、まんまあれな感じで楽しいですね。ああいうの好きなんで、
あの手のゲームがオプティマイズドされてるっていうのは、うん、やっぱり、まあ、グラフィックのはまあ多分二の次として、う
ん、はい、
やっぱりメニューとかそういう快適ですか、サクサク動く感じですか。
快適ですよ。あの手のゲームって大抵ね、
はい、
あのいっぱい作ったりすると重くなったりするじゃないですか。
そうですね、
うん、あのメニュー開くのにちょっと時間かかったり、拡大したり縮小に時間かかったり、そういうのは今のところないですね。まだ規模がちっちゃいからかもしれないですけど、全然スピード感とかは問題ないです。
なるほど、ね、
表示も、まあ、その辺の恩恵はありそうですよね。一応日本語吹き替えついてますしね。あれ、
あそうですか、吹き替えもあるんですか。
プラネットコースター日本語吹き替えがありました。珍しいと思って、なかなか気合の入ったゲームですよ、はい、と今日アップデートでオプティマイズの対応したマーベルアベンジャーズ、
おお、そうみたいですね。あれ 60fps になったんでしょ。
60fps で、市場スペック上 60fps で、僕の目にも多分そんな感じに見えます。かなり滑らか、
はい、なのでいいですね、
前はちょっとあのね、選択式だったんで、
はい、
正直 60fps っていうかフレームレート優先にするとやっぱ画面が全体的にボケるのと、で 4K にすると今度はなんかカクカクするんで、うん、なんとも遊びづらいなと思ってたんですけど、今はくっきりかつ滑らかっていう、
うん、今もその選ぶあれはもうないってことですか？
選ぶのあります。
あるんですか？
あるんで 4K モードとなんだっけな、パフォーマンスモードみたいなのあるんですけど、
はい、
僕は 4K モードにして遊んでみたら
60fps、
ね、フレームレートが前よりはだいぶ滑らかだなっていう、うん、
はいはい、
なので僕の主観ですけど、
はい、
多分それで合ってると思いますよ、
はいはい、だからもうパフォーマンスモードにする意味がないってことですね。
そうですね、パフォーマンスモードにすると多分60はまあ出ますけど 4K が来ないんで、
うん、そうですよね
意味がないんですよね、多分 60fps が安定するっていうだけで、
はいはい、そういうことですよね、
うん、多分そうだと思います。だからその他のゲームでもね、いくつかありますよね、そのパフォーマンスと 4K と切り替えるタイプ、
あります
よね。今後多分オプティマイズ対応したら基本的に 4K モードにすればいいんだと思うんですよ、うん、
ただパフォーマンスモードでも例えば 1080p ぐらいまで落ちるならあれですけど、
うん、
1440p ぐらい、はいはい、WQHD ぐらい出せるってなるとまだちょっとそっち選ぶ価値もあるかもしれないですよね。
そうですね、
より安定したフレームレートで、まあ、そこそこ綺麗な画質でっていうね、そこを今後のゲームはそうしてほしいですよね、
うん、そうですね、 4K で例えば時々ね40フレームぐらいまで落ちちゃうとかであれば、
うんうん、
あとは 1440p で60張り付きの方がいい、
ね、うん、そうですね、うん
うん、確かに確かに。なんかモンハンとかもだからオプティマイズされてはいないんですけど、
はい、
あれも 4K モードにして遊んでもやっぱ滑らかに感じるんですよね、
うん、
それは単純に処理速度だと思うんですけど本体、
う
ん、
そういうことでしょうね、
うん、処理によってフレームレートが上がったっていうパターン、
うん、まあもともと別に30でロックしているわけじゃないっていうのかもしれないですよね、
うん、多分そういうことだと思うんですよね、
はい、
うん、なんかいろんなゲームを遊んでよくわからなくなっちゃったんで見た目がね、はい、まあそんな感じ、とりあえずまあゲーム機としては非常にこう処理速度が安定しているのと、あとメニュー周りが非常にサクサクと動くのはやっぱ
いいですね。いやいいですね。
ねえ、ハッシーさんもめっちゃ喜んでましたもんね。
はい、やっぱりフレンドのね表示が遅かったりとか、実績がなかなか出てこないとか、まあ、キャッシュがたまりにつれ、なんかもうちょっと早ければいいのにっていうところのもうちょっとの部分がさらに超えて早くなったんで、
確かに。
すごく快適ですね。
そうですね、ストアの表示とか、
そうそうそうそう、
なんかいろんなところの連携がもうすぐパッパっていくんで、
そうですね、
すごくいいですね、まあ、たまに若干 Xbox ボタンが反応怪しい時があるのはちょっと多分パッチで改善されるだろうなっていう、あとなんか変な動作とかなかったですか、橋さん。僕一回だけコントローラーが反応しなくなった時があって初日だったんですけど、
ああそうですか、僕は今のところそんなんかなんだこれっていうのはないですかね、ないですか、
はい、僕はなんか1回だけコントローラーの電源が急に落ちて、
はい、
でその後コントローラーの Xbox ボタンを押しても2、3回点滅して消えちゃうんですよ、
はいはいはい、
で本体はずっとつきっぱなしなんですよ、ね、
はい、
全然リンクしなくなっちゃって、さてどうしたもんかなと思って、その時 USB-C ケーブルも持ってなかったんで、
はい、
あれ本体につなぐにもできないなと思って、
うん、
さてどうしたもんかなと思って、まあ、キャッシュクレーンで直りましたけど、それだけですかね、なんか強制再起動的なことで直りましたけど、そのぐらいなんで別になんか本体が急に落ちたりとかそういうのはあれ、なんかでゲームで一回落ちたの、なんだっけ、
あ、僕一つあったので言うと、もともと 1X の時に外付け SSD に入れておいたマイクラダンジョン、
はいはいはい、 はい、
あれを起動すると 100% 落ちるっていう
それはゲーム側が落ちると思うんですよ、
はい、ゲーム側で本体はそのまま大丈夫なんですけど、もう途中 あの Xbox ゲームスタジオって出て、しばらくするとスンって落ちるのはもう何回やってももうそれになってたんで、まあ再インストールすれば治るだろうなと思いつつまだ確認はしてません、
あまあ当然本体に入れれば大丈夫なんでしょう、
はい、
うん、まあなんかあるんでしょうね、接続の問題なのか、あとは僕は個人的に嬉しかったのはコントローラーがやっぱりちょっと嬉しいかなっていうところですけど、
これやっぱりちっちゃくなってますよね、ちょっと
なんか ちっちゃくというか、この何ですか、斜めの角度がちょっと
変わってますね。うん、変わってますね。ね、だからその分小さいというか、うん、内側に入って、ね、ハの字がね、
内側に入ってますね。
うん。
だからなんかスティックまでの指の距離がちょっとこう近くなったというか、
はいはいはい。
なんかこう、ボタンとかスティックにこう、手が届きやすいという感じが若干するんですよ、僕は。結構いろいろ改善されてるなーってのをずっと眺めてて。もう見た目にはね、あのシェアボタンと十字キー、はい、
ええ。
うん。このカチカチいう十字キー、なかなか反応が良くて。
そうですね、カチカチ。うん、嫌いじゃないですけど。
うん、僕も結構好きです、これ。
はい、ただずっと何回も押すようなゲームだと、だんだんうるさいなって気にはなってきますね。うん、
テトリスやってると、これなんで。
そうですよね。
カチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチ昨日3人でやってるときはずっとこうお互いのボイちゃんのヘッドセットからカチカチカチカチカチカチカチカチっていうのが聞こえ続けてたっていうのはありましたけど、でもこの反応はいいんでね、すごくいいなっていうとこですかね。あとシェアボタンもやっぱ使いやすいし、で個人的にはやっぱあれですね、 RB、LB のこの横の段差がなくなったの分かりました、これ。
横の段差
がなくな、昔のコントローラーあります？
はい、ありますよ。
昔の Xbox One のコントローラーって、はい、RB と LB の横にこうちっちゃい段差があるじゃないですか。なんていうのかな。ボタンの端っこが立ち上がってるって言うんですか。
はいはいはいはいはい、はい。
だからその下のトリガーとの間に段差があるじゃないですか。
はいはいはい、
トリガーとの間にこう違う段差があるんですね。
はいはいはい、
でも今回のは段差がなくなってるんですよ。横の立ち上がりが丸くなって削られてて。
はいはいはい。
だからこれで、すごく僕、これ昔から LB や RB 押しづらいなと思ってたんですけど。
はい。
なんかトリガーに指を置く位置が、だ結構下にしないとこの段差に引っかかるのが嫌だったんですよ、僕。
ああ、なるほど、
ね。LB、RB の間にこう指を置くと、なんか嫌だなと思って、いつも下の方に置いてたんですよね、トリガーの。
はいはいはい。
だからいざっていう時に RB にボタンを押すときにちょっとタイムラグがあって嫌だったんですよ、これ。ちょっと時間かかるなと思ってたんですけど、今回はその段差が少なくなってるんで、両方に指かかってる感じに置いても大丈夫で、
うん、
しかもこのトリガーにブツブツついてるじゃないですか。
はい。
だからすごく遊びやすいなと思って。
僕は今言われて、確かにこの LB、RB の角度がぐっと下がってるっていうか、そういうことですよね。
そうですね。
だから、なんていうんですか、僕、人差し指でも中指でも、第二関節の腹で押すので、
うん、お
逆に、ちょっと押しにくいっていうか、より深く押さなきゃ反応しない。
そっか。
っていう、僕みたいな人間もきっといるでしょうね。
うん、僕はもう完全に指の爪の裏っていうんですか。
はいはい、はい。
指紋のところ、
うん。
で、トリガーも RB も押すんですよね。
はいはいはい。
だから、ちょうど僕にはすごくいいんですよ。
なるほどね、
うん。逆にそのハッシーさんが押す指の第二関節の腹のところが今までは当たってて嫌だったんですよ。は
い、ああ、なるほど。
角っこに。
なるほどね。
それがなくなって、しかも RB 側にもこのグリップがザラザラがついたんで、なんかね、瞬間的に分かりやすいんですよ。どっちかっていうのは。この段差が少なくなったけど、触覚で分かるっていうか。
はいはいはい。
うん。あとこのトリガーのザラザラは結構、フォルツァとかやってると嬉しいですね、これなんか。アクセルを微妙なとこでずっとキープしたい時とか、滑らないというか、なんかキープしやすい。このツルツルのやつより全然いいかなって気がします。
ここはギアーズ5のコントローラーもちょっとザラザラなんですよ。
うん、
トリガーの上の部分は。アイスなんたらの色のやつ。
はいはいはい。あの
ギアーズ5仕様の。
グレーみたいな。
そうそうそうそうそう。
はいはい。
あれもちょっとトリガーの上の部分は、ちょっと滑り止めにはなっているんですね。ちょっと違いますけど、このシリーズ SX のコントローラーとは。
僕もあれ持ってるけど、まだ開けたことなかったです
よ。あと、僕、コントローラーで言うと、このさっき言ってた十字キーが、ちょっとだん、右押して下押してっていう時に斜めに入っちゃって右押してるつもりがちょっと斜め下入ってて実際下が入っちゃうみたいな。ギアーズがちょっと武器を十字キーで切り替えるので あの例えば右ランサーに持ち替えようと思っ ていたら、うん、よくあるのはナッシャーだと思って左を押してるつもりが多分斜め押してるんでしょうね、僕が、
はいはい、
下スナブピするになって、ああショット側のつもりで突っ込んでいったら、ええ、そのままスナブピするをパチパチ打ってそのまま逆に倒されるっていうのは何回かありましたね
そっか、その点でいうと前の十字キーの方が分かりや
すいですね。そうそうそうそうですね、うん、
そうか、今回のはねあれですもんね、セガサターンの十字キーみたいなやつですもんね。
そうですね、円盤になってるから、ね、うん、はい、
これのが斜めは入れやすいけど、逆に斜めは入ってほしくない人にとっては、
うんうん、そうですね
確かにこれ交換できないしな
とシェアボタンはいいですね、やっぱり、
うん、
まあ、これはもうもっと前からつけてほしかったぐらいですけど、
うん、ワンボタンで ねいけよという感じですけど、
超押しでスクリーンショット撮影、はい、でちょっと長押しでクリップ撮影ってことです ね
長い動画撮るのは今まで通り Xbox ボタンからアクセスするってやつですね、はい、あとあれですね、電池の蓋が開きやすくなった、
いまいちそれが よくわかんないんですけども。
本当ですか、はい、僕ね前のコントローラー電池の蓋開けるのすごい苦手だったんですけど。
ああそうですか、確かに
結構力入れないと開かなくないですか。今回のは本当に軽いんですよ、開くのは。橋井さん指の力が強いとかそういうことないですか。
いやいや僕はなんちゃって今の、いやーやっぱ使い込んでるからかな、うん、今までのコントローラーをスッと開くんで、今のやつの方が硬いですね、 僕的には。
本当ですか、
はい、
ほら今回の方がね全然開きやすいなと思ったんですよね。
ただちょっとその分が膨れてるというか、なんかちょっと太くないですか、背中の部分っていうか。電池のパックのそのカバーも太いですよね。太いっていうか、なんていうか、分厚いというか。
分厚くて、あとその爪の部分、電池カバーの、それが前より太くなってるんですよ、爪が。
ああ、確かに太いですね。
だから多分その分、ちっちゃい力で開くんだと思うんですけど。この引っかかりがちょっと違うんですよね。両脇がちっちゃかったから多分引っかかってたんじゃないかと思うんですけどね。微妙にこの面取りも変わってるし。
変わってますね。
ね、結構細かい調整がすごい入って。
そうですね。もう本当シェアボタンつけた十字キー変わっただけかなと思っていたら。
うん、そうですね。僕もそう思ってました。
意外と違ってね。
なんかいろいろ調整してるよとは言ってましたけど。うん、ね、こんなあの見た目のグリップのねザラザラとかだけじゃなくて、本当に細かいそのラインとか、
そうですね、
角度とか、この何ですかね、真横から見ると前のコントローラーの方が平べったいっていうか四角っぽいんですよ、横に、
はい
はい、今回の方がよりその角がなんかおまんじゅうっぽいというか、何ですかね、すごい説明しづらいな平らなとこに置いた時に前のコントローラーの方が横の立ち上がりが四角っぽいというか、
はいはいはい、
このグリップの部分が丸いんですけど、より四角っぽかったのが今回の方がなんか角が落ちてるんですよ、
だい
ぶ、うん、よりなんかねこの出っ張りがなくなってるんですよ、ね、
はいはいはい、
うん、
あ、ちょっと分厚いですよね。
分厚いは分厚いです、
横に置いた時にね、
ええ、分厚くてより丸っこくなってる感じですよね、なんか、
はい、
なんか前よりもそのグリップの部分はちっちゃくなってるんですよね、
うん、
なんかね四角と丸の違いというか何とも言いづらいですけど、
でもこのコントローラーにつける、まあ日本では発売されてないですけどチャットパッド、
はいはい、
あれなんかもそのまま普通に使えるんで、
ああ、じゃあそこはちゃんとキープしてあるんですね、
はい、ちゃんとその周辺機器の互換っていうのはきっちり、うん、
僕もあれつけてます、ヘッドセット用の、あの
ヘッドセットアダプ
ターボリュームつけてます、はいはい、あれたまに普通の有線のイヤホンを使う時もあるんで、うんうんうん、それをくっつけてるんですけど、
はい、
うん、それも普通に刺さるし、
そうですね、
確かにそうですね、互換はその辺は完璧です、
はい、
うん、いやとにかくなんかそのコントローラーは一番変わってないと思ってたんですけど、
意外と
めちゃめちゃ変わってたっていうところに、なんか遊びやすいなと思ってたんですよ。ただなんか、橋井さん言うように手汗は書きやすいですよね、なんか。
そうなんですよね。なんでですかね、これ。このザラザラでこれ。
うん、このグリップのせいかなと思うんですけど。
うん、エリートコントローラーの時みたいに、うん、匂いがね、ゴム製じゃないから。
うん、そうですね。
そこは、まあ多分大丈夫だろうと思うんで、うん、まだいいですけど。
そうですね、これの方がまだ吹きやすいですもんね、アルコールとか。
ええー、そうですね。
あれはね、剥がれたりね、ベタベタになったりといろいろなかなか大変でしたから。
はい。
ただここまでザラザラじゃなくてもいいかなっていう気もちょっとするんですけど。
まあね。
まあ、僕は前のコントローラーのグリップぐらいのあの、ザラザラ感の方が好きかなとも思いますが、まあ、そんな大した問題ではないかなって。はい。いろいろ細かい調整が入ってて、感動しちゃったんで。トリガーの形とかも微妙に変わってるし。
そうですよね。やっぱ丸いんですね、全体的に。
全体に丸いですよね。
うん。まあ
全体なんかね、おにぎり感が強くなりました。
ああ、確かにわかりますね、う
ん。前のはなんかもっと横長の台形って感じだったんですけど。
ああ、はいはいはい、うん。
今回はちょっとおにぎり。
ああ、確かに、うん。
感じですかね。だから丸々全部作り直してんだなと思って。全然変わってないように見えて。っていうのをすごく感じましたよ。
はい。
まあ、というような感じで二人ともまあ、そこそこ触って。
はい。
まあ、満足して。いる感じではありますね、一応。
そうですね。
特に大きな不満というのはないというか、かなり満足している感じなんですけど。
ええ。
まあ、とにかく前半はじゃあ、まあ、こんな感じで一旦締めまして、
はい。
後半として一応、皆さんからね、はい、何かその、Xbox シリーズ X、S 本体をね、こう使って検証できるなんか疑問がありますかと。一応まあ募集しましたらいくつか上がってきたのでそちらについて答える感じで後半は進めようかなと思います、
はいはい、
ではまず一旦前半ここまでです、
はい。